チャンス内のアミコです。中学生の息子が
この放送は株式会社ビーズ代表取締役社長細野隆さんの提供でお届けいたします。細野さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんが、ご自身が出演と言っていいんですかね、登場されるのが、マッスルバー in 本物屋、これ大阪ですね、大阪にあります本物屋という、ね、バーで、8月17日に開催されますマッスルバーに、細野さんが登場いたします。これね、チケットがですね、間もなく完売してしまうぐらいね、飛ぶように売れているようでして、チケットの数が本当にわずかしかございません。あとはね、参加される方以外にもね、マッスルチップというですね、遠隔支援のものも出ておりますので、ぜひね、気になる方、あとはね、なんか学生にドリンクをプレゼントできる券っていうものも、本物屋のね、そのバーで使えるものが出てますので、もしよかったらね、そのマッスルバー in 本物屋も、もうわずかですから、参加できる方は絶対参加していただいた方がいいかなと思いますけれども、はい、そういうね、マッスルチップであったり、学生にドリンクをプレゼントできる券などもね、本物屋のね、ベースの販売ページでは出てますので、ぜひね、本物屋も一緒に応援していただけたらなと思います。私のせいで、マイク姿にザルをね、用いてですよ、ザルって分かりますよね、料理でする時の器具ですよ、あのザルをですね、頭からかぶりまして、これ私のせいなんです私がザルかぶったらマイクに見えるんじゃないかって言ったことで、ザルをかぶってマイクになり始めたバーホームのオーナー店主がですね、おりまして、その店主がいるのが本物屋でございます。そこにね、8月17日に、細野さんが登場いたしますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。そしてですね、細野さんが応援されております8月10日開催、ファイナンシャルプランナー森次先生の講演会、お金は生きている、こちらですね、なんと3日で250席が完売というですね、もう大人気ぶりを見せていたんですけれども、皆さん、他にもね、スナック森次が出てますよというお話をさせていただいてたんですが、7月18日の五反田キャンディーで開催されるスナック森次があと残り1つとなっておりますので、参加を検討されている方、お早めに購入をよろしくお願いします。リンクはね、私細野さんがスポンサーしてくださってますので、そのね、お名前の下にリンク載せさせていただいてまして、その一つが森次先生のクラファンのリンクになってます。そこからね、お買い求めいただけますので、ぜひ、お早めに、ご購入をよろしくお願いします。7月26日の方はね、まだ余裕がありますので、お早めにですね、こちらもチェックしていただきまして、ご購入いただけたらなと思います。もしかするとね、なんか追加でいろんなスポンサー券なども出ておりますので、他にもいろんなものが出てくるかもしれないです。 VIP スポンサー様交流会を、盛り上げるためのケータリングスポンサー券など、いろんな、ね、スポンサー券が登場いたしましたので、そちらも合わせてチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして合わせてですね、実は細野さんがですね、応援されているというか、細野さんがクラファン上にもね、少し登場されているものがもう一つございまして、親子の思い出作りを、ふわふわかき氷で叶えたいというですね、クラファンが現在、開催しておりまして、まこちゃんがですね、このクラファンに挑戦されております。このクラファンの中に出てくる富士山まで挑戦、ゼロ富士に挑戦というものが8月21日と22日にあるんですけども、おこにょさんもね、いらっしゃるようなんですよね。明確にはね、そのサムネには載ってないんですけども、僕も行きますっていう感じで載っていたので、おそらくね、通常通り参加券をご購入されたんではないかなと私は思っております。気になる方、ゼロ富士を、挑戦したい方、 これ富士山の5合目から山頂までを目指すらしいんですけど、それをゼロ富士っていうの、私そこがちゃんと分かってないなんですけども、あの走るの得意な、それから体力に自信のある方、そして、富士山を登りたい方はぜひね、こちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。他にもね、あのスポンサー券などもいろんな、あのかき氷をね、あのプレゼント、子どもたちにするものなども出てますので、ぜひね、あのクラファンも応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして本日もウィークリースポンサー様がついてくださっております。アミエモンが旅する整体師になるきっかけをくれてる神の手フッチ、その神の手には人の笑顔ば引き出す力があるじゃん。8月から全国で新感覚の体感型講演会が始まると、子供も大人も自分の体と心と向き合える時間、そして体全部で感じれる喜びと学び、その一歩が人生ば動かすかもしれん。今主催者も募集中とよ。7月いっぱいクラファンでセカンドホール300万ば目指しとるっちゃん。神の手フッチーの思いば応援してくれたら嬉しか、みんな吸いとうよ。ということでですね、神の手フッチー師匠がウィークリースポンサー様になってくださっておりまして、現在クラファンに挑戦されております。クラファンのページね、ぜひね、今のタイミングでご覧いただきたいなと思います。プロジェクトページ自体がね、大きなクラファンのプラットフォームを使っていないので、たどり着けない方とかもね、いるといけない。今のタイミングで、今開けて。今です。今開けるっちゃん。ちょっと、使い方違っているかもしれないけど、なんとなく福岡弁だと思って聞いて。開けるっちゃん、今。クラファン自体はね、今達成率は高く見えておりますが、ぜひね、もう全国を駆け巡って講演会を行いたいと、全力で頑張っていらっしゃいますので、ぜひね、応援していただけたらなと思うんですけれども、皆さんね、ただただね、講演会応援するとか、そういうのは苦手だなって思っている方よりね、ちゃんとね、面白いリターンも出てまして、551の蓬莱の肉まんを、ご馳走できる券とか、とにかくフッチを走らせる券というものも出てますのでね、意外とね、1キロ500円で走ってくれて、100キロまで1日で行けるって、本人は言うてますからね、なんとか皆さん100キロね、達成できるように走らせちょろばい、皆さんで走らせちょろばい噛んじゃった。なのでね、皆さんぜひね、プロジェクトページご覧いただきまして、ご本人はね、師匠本人は勝負服スポンサーと講演会のね、主催権の、スポンサーをね、もう本当に心の底から心底欲していらっしゃいますが、私はね、激推ししてるのは、ただただ走らせるのと、ただただ太らせるやつを激推ししてますので、皆さん、面白いリターンを、支援する場合は今このタイミングでリンクに入っていただきまして、リンクタップしていただいて支援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思うんですけども、これはね、音声メディアで伝えても伝わらないことは分かっているのだが伝えても分からないのだが伝えてみようと思うというお話なんですけども、ダンサーのね、子たちが、いつもね、どんなレッスンをしているかっていうのは多分皆さんあんまり想像できないと思うんですね。ただ、例えばクラシックバレエの子たちが、バーを持ってね、腰の高さよりちょっと上ぐらいのとこに鉄棒みたいな棒を持ってレッスンやってる姿とかはどっかかんかで見たことはあるとは思うんですよね。で、あれってさ、毎回同じことをやってるんですよ。でね、皆さんあんまり想像できないと思うんですけど、あのバーレッスンを長いと1時間半とかやるレッスンって普通なんですよ。バーレッスンだけで1時間半で、あとはちょっとフロアを使って体ね、振り付けを入れてその場ですぐ踊りますみたいなことをやったりするとか、あとは あの列をなしてね、あの先生がつけた振りを移動しながらみんなで踊るみたいな、まあ、そんなようなことをやったりすることが、まあ、普通のところというよりも大体のところがそんな感じでレッスンを行ってるんですね。皆さん1時間半ってピンとこないよね、多分ね、ほとんどの方がピンとこないと思う。これはダンサーしか多分わからないと思うんですけど、その1時間半って毎回同じことをやってるんだよ。本当に同じことをやってるの。でも毎回同じじゃないの。これはって思った人いるここではって思う人いると思うんだけど、毎回レッスン内容としては1時間半同じバーレッスンをやるんだけど、その中でどう突き詰めるか、どう課題を克服しようとするかは、もうそのそれぞれが細かく考えてやってるの。同じ動きなんだけど、意識するところを変えるだけで筋肉の動きが変わるし、意識も変わるし、なんなら立ち姿も変わっちゃったりするわけですよ。それを毎週極め続けてるのが、まあ、ダンサーたちなんですよね。で、これを言ったからといってへーとも多分あんまならないとは思うんですけど、今私の中での課題がね、私はそのやっていた、その小さい時からずっと通っていたレッスン場がおばあちゃん先生がやってたの。本当におばあちゃん先生です。私がもう物心ついた時にはもう60過ぎてた、いやもう入った時には60超えてるなぐらいのおばあちゃん先生だったから、もう亡くなった時には77、78ぐらいだったんですよ。でそのくらいの時にレッスン受けてるから、まあ、先生自体が体がそんなに効かない状態で受けてることもあって、で全然ね、そのレッスンのバーレッスンっていうのがピンときてなかったので、やってるレッスンもあんまり細かく動きを指導してくれてなかったから、ぐっちゃぐちゃの状態で小さい時からやってたんですよ。でそれを大人になってから修正してるから、めちゃくちゃ時間かけて修正してるんですよ。これめちゃめちゃ大変なんです。実は一回子供の時に作ってしまったその体の作りとか動きとかを修正していくっていう動きになるから、レッスンやってる時とかもね、肩甲骨の下の脇に近いところの筋肉を意識して、そこから肘を使って動かしていくとか、指先はどこに力を入れるかとか、どの角度にするかとか、肘の向いてる方向とかも修正しながらレッスンでね、形を見ながら動かすわけですよ。そうやってやってるのね。で腰のところの骨盤が私はどうしても前傾になりやすいというか、傾いてる、前に傾いてるから、それを後傾させる、後ろ向きに傾けた状態で体を動かさなければいけないから、もう意識するところはもう全身ありとあらゆるところを意識しながら動かすわけですよ。で足を上げる時にどこを連動させてあげるかとかを考えてるんだけど、骨盤が後傾してしまってることで足が前に上がりにくくなってるから、それを骨盤を後傾させる、前側にちょっと傾けるっていうのかな、なんて言ったらいいこれ難しいな、音声メディアで言うの。後傾させる、だから下の方の骨盤を前側に出して上の方の骨盤を後ろの方に倒すみたいな感じっていうのかな、その形に直して足を上げる。でそれで足をそのどこの筋肉を使ってあげるかとか、どこに意識してあげるかとか、つま先の筋肉の緊張のさせ方とかまで全部意識してやってるの。でそれがさ、毎週同じことをやっててもそうやって意識するところを、ここをこういう風にして、ああいう風にして、ああいう風にして、こういう風にして、こういう風にして、こういう風にして、めちゃめちゃ忙しいんですよ実は毎日同じことをしてるんだけど、パーレッスンってね、同じことしてるんだけど、意識のさせ方だったりとか、ここをどう連動させるかとか、今日はここを意識してみようとか、今日はここをこういう風に改善してみようとか、毎回課題が変わってくるから忙しいんだよ実はっていうことを伝えたかった。細かすぎてみんなに伝わらないだろうと、なんで毎回同じことしてるんだろうと思ってる人多分いると思うんですけど、あんなに毎回なんかね、課題が出てくるバーレッスンってすごくないですか？それをね、ずっとダンサーたちは1時間半バーレッスンやってるんですよ。 まあ、あの私が通っているところはね、1時間ぐらいに端折ってますけど、その後もね結構厳しいので、今度は木曜日からレッスン、あのちょっと先週はね仕事が終わるのが遅すぎて行けなかったから、今週は行くのをすごく楽しみにしているという、それだけのお話でございました。コメントの上に移らせていただきたいと思います。松台さんからいただいております。ありがとうございます。こちらは2日前の放送回の分ですね。ありがとうございます。細野なふちさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。情報の共有や伝達、自分の仕事場でもそうですが、リアルタイムに起きている出来事を伝えるのは非常に難しいですね。それでもやらなきゃいけないので、利用者さんのために頑張ります、ということで松田さんコメントありがとうございます。いや、なんかね、お客様とのねその対話とか解決法ってね、もう本当にあのいくらでもあるし、でなんかね、これが正解っていうものがはっきりとあるわけではないけれども、まあ、お客様にとって、まあ、よりあの、まあ、気持ちよくあのこうしたいってお客様が思ったことを、まあ、通せることが、まあ、ベストかなと思って、まあ、全力でやっている中で、やっぱりどうしてもねカウンターの業務にその負荷が生じていることって、あの社員さん側はね売り場に出てるだけだから、言い方悪いですけどね、あの結局のところカウンターの人たちがどれだけそこに時間をかけてるかとか、その後で起こった出来事に対してどれだけフォローを入れてるかって誰も自覚して動いてないんですよ。だから自分が端折ってあの次のお客さんにすぐ移ったことに対してスピーディーにやれてるでしょって思っちゃうんだけど、実際にはその端折った分をパートさんたちが補っていたりとか、後からお客様からのお小言にフォローをしていたりとか、めちゃくちゃ稼働してるんですよね。で、やっぱりそこはちゃんと分かってもらわないといけないところだなと思いますね。あの端折るのとお客様にスムーズにあの対応するのってやっぱ全然違うことだから、ちょっとねそこをねもっとみんなに分かってもらえるように、全体の効率が良くなるにはどうしたらいいのかっていうことをね、あの私だけ考えててもしょうがないから、みんなでちゃんと考えなきゃなと思っております。あの松田さんのねお仕事もその情報共有とかもそうだと思うし、伝達とかもそうだと思うんですけど、あのリアルタイムに起きること自体がその利用者さんのそれぞれによって多分対応を変えなければいけなかったりとか、臨機応変にやらなきゃいけないことが多分たくさんあると思うから、その情報のね共有とかも非常に大変だと思いますけど、でもそこをねある程度なんかあの、まあ、どういうふうに共有したらあのみんなが動きやすくなるかっていうことを突き詰めていくと、絶対ね自分の仕事量もそうだと思うし、他の人たちもスムーズに動くかなとは思うので、それがあのお互いにねあの職種は違いますけど極めていきましょうということで、松田さんコメントありがとうございます。そして昨日の放送回、ハルプリマベラさんからコメントいただいております。ありがとうございます。細野な神の手口師匠、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。たとえ答えが分かっててもお客様との対話をして解決方法を伝える、アミモンが届けているのは回答ではなく安心を届けているんですね。皆さんが悩んでるスタッフレベルの向上、カウンター業務の大変さを知ることでしっかり伝わるといいですね、ということでありがとうございます。いやもう本当にね、あのそこが伝わってないから今その端折ってなんとかあのやりきってるつもりになっている人たちに、まあ、どう理解してもらうかっていうところも大事だし、あの結局ねその売るだけで私たちはやっているっていう風に思っちゃってる人が多分すごく多いと思うんですけど、あの売るやってることは売るだけなのかもしれないけど、そこにお客様の感情とかをねきちんと理解しておすすめしたりとか、こうこうこういう風にした方があのお客様のやりたいことにもっとより近づけるんじゃないですかとか、やっぱ提案がねできるとさらにねやっぱお客様が安心してお買い物ができて、あここのスタッフさんあの高校の時ちゃんと相談乗ってくれたから、このスタッフさんにあの相談乗ってほしいなって って思いついてもらえる人になると思うんですよね。でそこがやっぱり甘いと他のお店にお客さん取られちゃうと思うから、やっぱり人検索の時代っていうこともあるんでね、そういうところをやっぱ突き詰めれる人になっていかないと結局は自分が求められる人材にならないから、そこちょっと頑張ってねやっていきたいなと思っているところだし、本当にねお客様にとってどの家電店で買っても売ってるものって結局一緒なわけですよね。でそうしたらその困った時だったりとか、あここの人たちこういうふうにやってくれたよなっていう、そのなんかねその時の対応だったりとか安心感だったりとかが、やっぱり次にお客様があここの人に聞こうって思える、たとえねそのスタッフが転勤しちゃっていたとしても、スタッフ全体がそういう動きを常にしていれば、お客様は自然とここの店員さんに聞くとここの店員さん丁寧に答えてくれるからって覚えててくれて、でそのスタッフがいなくてもそのお店にかけてきてくれてるわけですよね、思いついてくれてるわけですよね。だからそこはねやっぱ大事にしないといけないし、やっぱお客様って安心すると、まあね、どこの店でも買っても変わらないものなのであれば、安心できるところで買いたいって思ってくれるんじゃないかなと私は思っているので、そこはねこれからもちょっと極めたいところですね。頑張ろうと思います。ハルプリマベラさんコメントありがとうございます。そしてマッタイさんからいただいております、ありがとうございます。細野オーナーフッチーさんスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。めちゃくちゃ丁寧な対応だからこそ、皆さんの見えないところでの努力素敵すぎますということでありがとうございます。いやもう本当ね、お客様はね説明書に載ってることでも聞いてくるからね、その説明書をさお客様の購入商品をデータから確認してこの商品で間違いないって特定して、でその商品の説明書を検索して自分が使ってないからね隅々まで読むわけですよ。そしたらまあ時間かかりますよね。もちろん端折っても大丈夫なところは飛ばしてるところもありますよ、あるけど、でも全体を読まなきゃいけないから、で読んでお客様の疑問に答えなければいけない、結構時間のかかる作業だったりするんですよね、これ一つとっても。でお客様がこういう話をしてます、でそれに対してどうするかって本当にその人ごとに臨機応変に対応しなければいけないから、時間も使うし、お客様との、ね、電話を切った後とかも対応、いろんな対応してるんですよね。でそこはやっぱり、まあ、伝わらなくて当然というか、まあ、他のね企業さんとかどこ の, スタッフさんになったとしても、それが家電量販店じゃなくなかったとしてもどこでもね多分そういうもんだと思うんですよね。ただそこで丁寧に対応するかしないかで、次にお客様がこの人丁寧にやってくれたから次もここにしようって思うかどうかって、まあ、商品に違いがなかったらそこで選ばれると思うからこそ、私はねまあ、丁寧にね、まあ、残業続きではございます、帰れません本当に家の家事ができなくてね、そこはちょっと本当に困っているんですけど、丁寧な対応はこれからもねちゃんと続けて、お客様にねちゃんとここの店員さんはちゃんと私の不安とかにも答えてくれるって思ってもらえる、スタッフにね常にスタッフそういうスタッフでいられるようにね、陰の努力で、まあ、表には出ないかもしれないですけど、こういうとこで喋って表に出すことでなんとか頑張っていこうと思います松田さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからボイシーとスタンド FM で毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております株式会社ビーズ代表取締役社長、細野隆さんが応援されております、クラファンのページを貼らせていただいております、ファイナンシャルプランナー森次先生講演会お金は生きている、講演会自体はすで、に完売しておりますが、スナック森次が、2日間の日程で出ております。7月18日の五反田キャンディーでのスナック盛り継ぐは、あと残り1席となっておりますし、焼肉マフィア池袋の方はですね、まだ少しゆとりはありますが、お早めにチェックしておいてください。250席が一気に完売してしまうようなね、大人気な盛り継ぐ先生ですから、ぜひお早めに、ゲットしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、親子の思い出作りをふわふわかき氷で叶えたいということで、
Kids!